今日はいつも申しておりますように万事おかげになるの記念日であります。なんか大層な言い方のようですけどね、非常に大切な日ということですね。信心するというのはおかげをいただくためにしているわけですから、その万事おかげになるということを伝えていただいた日、そしてそれが空念仏でなくて本当にそうなってきていると、これ世の中に、本当に珍しい出来事だと思うんですね。テレビ番組でなんか珍百景というのがありますがね、あれに申請してみようかなと思うぐらい珍しいことだと思うんですね。まあ、これはちょっと形に表せませんから映像にできにくいのでね、採用されないと思うんですけど、私の心の中には絵に描いたようにこういろいろあるんですね。ちょっと余談になりますけど、話というのはね、絵に描いたような話をすると分かりやすいですね。なんか理屈とか難しい言葉が並ぶと分かりにくいですよね。だんだん眠たくなります。私もね、人の話を聞くときにそういうことをやっぱり思うんですね。難しいことを言うとるなと思ってたら急に眠気がさしてきてね、終わる頃に目が覚めるというようなね、ことがよくあるわけですがね。話というのは絵に描いたような話が一番わかりやすい、ね。今日その誕生日を迎えられた信弘さんねのことをちょっと今日せっかく誕生日ですからちょっと話を本人目の前にしてあれですけどね、まあ信心の話をさせてもらいたいと思うんですね。でまあご本人はこのご両親の長男ですよね、さっきお父さんが何歳だったかな言うて、お父さんはもうその息子の年を忘れるぐらいですけどね、それぐらい年数えてきてるわけですから、ありがたいことですよね。3つや4つや5つの時には年を忘れないですよね。ああ、5つになった、6つになった、言ってですね、喜ぶわけですが、もう50過ぎたら、ああ、わからんなとこうなってくる、そういうところはありますね。場合によっては、自分自身も年がわからなくなりますからね。私もちょっと危ないんです。信者さんのお年をできるだけ間違わないようにしてるんですが、それとも時々間違って指摘されるとか、ね。女性の場合にね、ちょっと少なめに言うのはいいんですけど、多めに言うたら大変ですね。先生、違いますよ。私はそんな年じゃありませんよって言われる。うっかりしたらいけませんね。でこの信弘さんの話ですけどね、まあ、ご本人の、まあ、名誉を傷つける話にはならないと思うんですがね、だいぶ前の話ですけどね、ちょこっと巻いてきて先生もうなんか自分が今何しようかよう分からないのです、頭がぼーっとして仕事ができんのですって言ってね、こらえたんですね。ただごと出ないなと思って、元気で働いとるなと思ってたんですね。それで、保健会のところに来られて、これから脳神経外科に行って診察してもらおう思いますっていうね。私、保健会座ってますから、その時は金光様になりきってますからね。台所にいるときはただの酔っ払いだったりただのじいちゃんだったりすることが多いんですが、お結界するとさすがにこう神様が国交大臣として使ってくださるということがあるんですね。だから自分でも思いかけないようなことを言わせられるんですよね。言いたくないんですけど本当ね。時々そういうことがあるんですね。申し訳ないな、私はね、あなたにそんなこと言いたくないんだけど、神様がいえいえ言うから言うんですよっていうことがしょっちゅうあるんですね。それはもう実に間違いない。私が言うことは間違いがあるけど、神様がおっしゃることは間違いないですから、 止めるわけにいかないですね。その時にこう言ったんです。ノブ君、そういや今年正月あんた参っとらんかったな。毎年家族中正月元日に必ず参っとったのに、なんで今年参ってなかったんかな。私が言うんじゃないですよ、神様は言わせられるんですね。ちょっと怖い話ですよね。私は言いたくないんですけどね、そんな。で、神様が苔を参らせてくださるためにあんたそういう調子になっとんで、そういう調子にならんかったらここ参ってきてないんじゃろうな。ちょっとね、恥ずかしそうな、ちょっと気の毒な感じでしたけど、仕方がないです、神様が言えよんでね。で、本人はね、いやーまだどっか頭が、脳がおかしいと思いますから、これから医者行きます。そうかなーって、医者行っても異常はないと思うよって、まあ行ってごらん。つまりですね、その毎年毎年正月元日に参って1年間のことをお願いしてる氏子がね、参ってなかったらね、神様は参っておかげを受けよという、そういう作用をされるんですね。仕事中だったのになんか頭がボーっとしてきてどうしようもなくなったというんですね。それでここへフラフラっとフラフラっと来たようなまさに引き寄せられた。それで病院行って帰ってきてね、先生やっぱり異常はなかったんです。そうだろう、これだろうな、しっかりお参りさせてもらいなさいよ。それからずっと毎日毎日、私は別に毎日参れとは言ってないけど、本人が毎日参れるようになったんですね。それからライブになりますね。特別体がどうこうということはそれ以外一切ないですね。そういうことがございましたね。こうして皆さん元気で日一お参りされてますからね、お参りさせていただくということは神様がもうすごくね大事にしてくださる。逆に参ってなかったらね心配されるんです。昨日ねゆかちゃん夫婦がね、なんとここから 7,8 キロ約2里ぐらい離れてるアパートからね、つらじまのアパートから親子3人歩いてあの新港大橋渡ってきた。一番寒い日です、今年のね。朝雪が降ってましたでしょ。で昼でももうシューシュー風が吹いて、もう北風小僧の勘太郎が火を吹いてね、あの本当歌ってるような時にね参ってきたんです。昼前に3人ね、どうしたん言っていたら、いや先生今日歩いてきました。よう来たな、どうしたん言って言ったら、いつも美香ちゃんの車に乗せてきてもらうのね、まあ美香ちゃんが仕事だったりこともあるんでしょうけど、とにかくなんか今の願いをね取り組みたいから一心を立てるために歩いてきましたって、よう来たな、どれぐらいかかったりと、1時間ちょっとかかりました、そりゃそうだろうな、寒かったろうな、顔ほっぺたが赤くなったんですね美香ちゃん。でまだ7ヶ月のその美香ちゃんがこうやってねフードみたいなのをしっかり着せてますけど、まあようそんな中ね来たなと思う、旦那と一緒にね。それでまあお取り次ぎさせていただいて、玉串をお供えしていただいてからね、まあぬくもって帰りなさい、お抹茶を出したりお菓子を出したりしてね、暖房入れてねそれでぬくもった頃にね、あもう足を送っていくよ。で初めて鶴島のそのゆかちゃんのアパートにね送って行かせてもらったんです。我々簡単でした、ブリッジライン渡ってファミリーマートの角を右に曲がってずっと突き当たりまで行って、それを左に曲がったらそのアパートがあるんですね。もう本当に車で行けば10分もかからないんです、ね、簡単なことなんですからね。そういうそのね寒い中でも一心立って参ろうか言ったらね、神様がほっとけなくなるんですね。私はここに座っとるのが御用ですよ。だけどその御用よりもこの氏子をねちゃんと送り届けないかんなあいう気持ちになる。親神様はそういうお心だと私は思うんですね。初代がね その万事おかげになるというその19年前にね、私の手を握って教えてくださった、その万事おかげになるというのは間違いないんだけども、ただしという、昨日も申しましたよ、牙城牙をこう話して一心になれば、一心になるっていうことが一番できやすいのはお参りですね。昨日はそのゆかちゃん夫婦親子をお借りをいただいたんですね。帰りにお下がりもねいただいて、ちょうどいいお下がりがありましたから、それをもらって帰ってもらったんですがね、もう手ぶらで返せなくなるんです、神様がね。そういう信心をしていきたいなと。私もね、改めて、体があちこち痛かったり故障したりするんですけどね、もう私はこのお参りする道中にバタッと倒れて死ぬのが理想です。そういう気持ちで今お参りさせていただいております。どうぞ皆さんも引き続いておかげを込めてください。